日本人の文化の中にお返しという他の国々の人々からすると理解することができない文化、これがこの時代にも残っています。最初は関係性を円滑にするためと言われていたんだろうと思いますが、現在になるとそのほとんどが形骸化したと言われてもいます。やめるにやめられず、窮屈な思いをしながら、デパートからお中元のチラシ書き、そしてそれによって、あ、今日今年はこの方とこの方に行って名前を書き、そしてその人に贈り物をする。そうするとまた反対に贈り物が返ってくる。いつも同じパターン。なんとかならないかな。相手が亡くなるまで続いていく。この考え方、何かもらったら何かを返さなくちゃいけないという、どっかでスイッチが入って思い込みになってしまっている。まあ、もうちょっと本当は豊かで生き生きと、あの人の笑顔のためにっていう贈り物であれば、血が通ってるし素敵なことだろうって、そんな風に思います。これ反対から考えるとです。悪いことをされたら悪いことを返す。その考え方にもつながってしまう部分がある。まあ、時代劇でよく出てくるあの赤穂浪士の中の仇討ちとか敵討ちとか、実に日本的らしいその文化でありまして、いまだにテレビで倍返しという番組もあるそうです。日本の文化、なかなかややこしいし理解できない、そんなふうによく言われます。私に叔父がいるんですけれど、82歳になるおじがですね、私のことをとてもかわいそうに思っているんです。25歳のあの幼い時に母親が亡くし、かわいそうに65歳でもうあの若さで連れ合いも亡くしてって、そんなに若いと思えないんですけどね。もうそのおじにとっては、あの幼い時の私のこのかわいらしいイメージからちっとも変わっていなくて、なんてマチコはかわいそうなんだろうっていつも言うわけですよ。よく電話がかかってくる。そしてお墓参りにも行ってやらないといけないし、この島根県からここに来る、何度も言うんです。だけどこのコロナになってしまいまして、とても来ることができない。で、7月の最初がマチコの誕生日だからということで、マチコにそのネックレスを送ってやるから、まあ、これで勘弁してくれというわけです。まあ、ありがとうおじさん、よかったね。そしたらこのおじが言うんです。くれぐれもお返しはするな、もう何でも持ってるから絶対にお返しなんかするな、お返しだけはやめてくれっていうわけですよ。分かった、それじゃあね、してもらったネックレスでね、教会の前で写真を撮るから、写真1枚送るね、それでよいというわけです。今日朝岡本さんに写真撮ってもらいました。どうでしょう、お返し窮屈だなって、そんなに思います。でも私は誰かに贈り物をするの大好きです。あの人が病気だって言ったら、なんか本当にあの人の大好きなものを送ってあげたいなって思うしね。そしてまた本当にこのコロナ騒ぎで自宅でのテレワークになった息子とか、介護施設の仕事をしているためにも本当に2倍も3倍も仕事が増えてしまった娘に対して、せっせとお惣菜を作っては冷凍して宅急便で送る、そんな母も演じてみました。ここまでは良かった。届いたんかな、ありがとうの電話ないな。なんかね、こうしたらしっぱなしでおしまいにしたらいいのに、そこでどうして電話かかってこないんだろうみたいなところが実は私の中にあるんだなって思ったんですよ。ああって、これさえこうね、したらしっぱなしね、本当にそれでもうおしまいって自分の心の中できれいに解放されたらどんなにいいだろう、そんな風に思いました。そこでまた思い出したんです。やまなければという本当に有名な詩を書いてくださった高川の進むというこの牧師がですね、こんな詩を書いてるんですね。 時々いつもこんな状況になると私はこの詩を思い出します。惨め、あの人はまだお礼を言わない、忘れたんと違うか、ふっと思った瞬間、汚い惨めな自分に呆れた。もう一つある、乾杯、完全に破れる、受けた人がきれいに忘れてる、私がじめじめと覚えている、文句なしの乾杯である。今日の聖書の箇所の後半、まさに私に向かって言われているようであります。6章の32節、自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方どんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している、また自分に良くしてくれる人に良くしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人だって同じことをしている、返してもらおうと当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じだけのものを返してもらおうとして、罪人に貸すんである。しかしあなた方は敵を愛し、人に良くしてやり、何も当てにしないで貸しなさい。ここで言う罪人とは、神を知らない人、あるいは神を必要としない人として、この言葉が当てられています。塚本トラジは、不信心、信じることのできない人という意味でこの言葉を使って翻訳しています。主イエスの言葉、それに真理を探し、弟子として生きようとするその人たちに向かって語った言葉です。お返しなしの解放された生き方、主イエスは提案しているわけです。主イエスは誰に語ったのか。人を選び、山を下り、平地で大勢の弟子たちに向かってこの言葉を語っていくわけです。聞いた人たちは、自分たちの常識、自分たちが今まで思っていたこと、まるで違うことが主イエスの言葉から聞こえてくるわけです。貧しい人は幸いである、神の国はあなた方のものである、喜んでいる人、富んでいる人、あなた方に幸いが、災いがある、あなた方はもう慰めを受けている。幸いと災いの主イエスの言葉、ついていけない、立ち去った人も大勢いたでしょう。でもなお、ここに何か聞かなくてはいけない、そんな風に思って立ち止まって、次のイエス様の言葉を耳を傾けようとした、その人たちに向かって、聞いているあなた方に言っておくと、イエス様は語り出したのが今日の言葉です。敵を愛し、憎む者に親切を、呪う者を祝福し、屈辱する者のために祈りなさい。そんなこと言われたってできるかみたいな感じで、きっと聞いた人たちが大勢いたんじゃないでしょうか。なぜなら、耳を傾けている人たちはどんな人たちだったか。この抑圧的な社会の中で搾取され、踏みつけられ、そんな側にいました。そしてまた、その職業で宗教界によって、あんたたちは罪人だって言われて、全く屈辱的な生活を強いられている、そんな人々でした。不平と不満が渦を巻いている、そんな社会です。幸いと災い、貧しい人は幸いである、貧しい私たちを幸いと言ってくれたこの人は、次どんな言葉を語るんだろう。そんな風に思って耳を傾けていた彼らに向かって、今度は敵を愛し、憎む者に親切を、呪う者を祝福し、屈辱する者に祈れ、なんでそんなことができるんだろうか。しかしさらにイエス様は続けるんです。砲を撃つ者には他の砲を向け、上着を奪い取る者には下着も好まず、求める者には誰でも与え、持ち物を奪う者だから取り戻そうとするな。さて、この言葉を やられっぱなし、諦める、絶望する、無抵抗と読むのか、それとも相手に対等な立場と立って積極的に与えてやろう、そうやって受け止めるのか、これは受け止め方が実に違ってくるはずです。マタイによる福音書の中でもっと具体的に詳細が記されています。誰かが右の方を打つなら左の方も向けなさい。この聖書の言葉、キリスト者でなくても教会に関係なくても結構知っている言葉です。しかしこの言葉、やられっぱなしという言葉ではありません。ユダヤの社会において左手は不浄のもの、右手が一つの出来事を起こす手であります。考えてみてください。右手で右の方を打つとしたらどうするのか。手の甲で打つしかない。ユダヤの社会で手の甲で打つ、どういうことか。主人が奴隷を、夫が妻を、親が子供を、優位性に立った人間が叱り飛ばすとき、これではダメだっていうときに手の甲で打つ、それがユダヤの社会でした。そこに向かって反対の方まで向ける、どういうことか。平手で打ってくれ、あんたと私が対等だ、その立場。これはユダヤの社会、あるいはその当時のことを知らない限り実に難しい、このイエス・キリストの立場を持った言葉であります。やられっぱなしでもない、暴力で返すんでもない、違う、私はあなたと同じ命を持っている人間だ、その立場が主イエスによってしっかりと表されている、そんな言葉です。ルカの福音書はこのユダヤの習慣を詳しくは知っていなかったからこそ、右と左を抜いてただ片っぽの方と本側の方という印で書いていると言われます。まさにイエス・キリストの生き方は、やられっぱなしで無抵抗で涙をのぐ絶望的な生き方でもなく、また暴力を振るって対抗するんでもない、第三の道と言われる、私とあなたは同じ命だ、そこに主張する一つの生き方がイエス・キリストによって開かれていくんです。主なる神はどうされたのか。何の見返りも持たないで人間を愛し、人間を救おうとして御子イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。さらにイエス・キリストは十字架にかけられることで世界で最も悲惨な敗北の中で命を終えていきます。そしてなんと彼の最後の言葉は何だ。ルカの福音書によってはこう刻まれています。彼らをお許しください。希望を失うことなく、それでも何も当てにしないで最後の祈りをして、そしてそこに命を得ていくイエス・キリストをルカによる福音書は記していくんです。だからこそ一部始終をすべて見ていたあの百卒長が、神を恐れ、まことにこの人は神の子だったと恐れて語ることになっていくわけなんです。いつまでも自分を愛してくれる人を愛し、自分を良くしてくれる人に良くするだけで生きているのか、私たちは問われています。いつまで自分に悪いことをする人に対して無抵抗とか暴力で対応しなしする方法しか見つけられないのかって私たちは問われています。使徒パウロはローマの教会に向かって言うんです。愛する人たち、希望を失うことなく自分で復讐するんでなく、神の怒りに場所を譲りなさい。これが全ての人と平和を過ごす秘訣だ、そのようにパウロは言うんです。人間が憎む者へ、呪う者へ、屈辱する者へ復讐の連鎖が続いていたら平和なんて来るわけがありませんよ。権力や財力、あるいは暴力で人を従わせたって、 誰もその人のことを信頼しようとなんて思いません。やられたらやり返す、そうじゃない、暴力で返す、違う。イエス・キリストの第三の道、私とあなたは同じ命、その生き方こそがイエス・キリストの姿でした。あなた方は敵を愛し、人を良くしてやり、何にも当てにしないで貸しなさい。そうすれば意図高き方のことになる。私たちは形骸的なお返しなんてやめましょうよ。本当に見返りなんか求めないで、あの人の笑顔って思い浮かべて贈り物をするような、そんな私たちって言いたいじゃないですか。ちょっとありがとうって言いたいってもらいたいなって思う気持ちも残しといてもいいかもしれません。でもね、本当にあの人のことを思って心から祈る。まずそこから始めていきましょう。あの人が入院している、あの人が傷んでいる、あの人が本当に潰れそうになっている、だから祈る。私たちはそこから始めているとき、主イエス・キリストに従っていく私たちにされていくんです。光の中に歩む、まさにそうです。お祈りをいたしましょう。主なる神様、皆をあがめます。あなたが私たちを愛してくださって、御子イエス・キリストをくださいました。なんと素晴らしい愛だろう。見返りを求めず、それでも希望を失わず、なお私を愛する、あなたたちを愛するとおっしゃってくださった主イエス・キリストのその姿を思い浮かべたいと思います。私たちはなんて了見が狭いんだろう。なんでいつもいつも自分でお返しをどこかで求めている私たちなんだろう。そんなことを思います。主よ、どうぞ全てのことをあなたにおいでにし、喜んで生きる者へと導いてください。この祈り、主イエス・キリストの御名で祈ります。アメン。